とても厳しい暑さになっておりますけれども、くれぐれも体調には気をかけていただいて、この暑さを一緒に乗り切っていきたいと、そんなふうに思います。よろしくお願いします。時々聞く言葉にですね、勝ち組とか負け組とかいうのがありますけれども、どんな印象をお持ちになってますか？私の収入はこれぐらいあるから他の人よりもいい、だから勝ち組とか、借家ではなくて一戸建てを建てることができたので、まあ自分は負け組ではないみたいな、そういう感覚はあるのかもしれませんけれども、この勝ち組とか負け組とか言われたのはかなり昔の話のようで、我々が持っている感覚とはだいぶ違ってるみたいです。どういうふうに生まれた言葉かというと、第二次大戦の後、まあ、日本が降伏した後、日本の敗北を信じないで、日本は戦争に勝ったと信じていた在外日本人のグループがありました。その人たちを勝ち組と言っていたそうです。間違った情報を信じていた人たちを勝ち組と言ったんだそうです。また言い方を変えてですね、そういう人たちのことを戦勝派とも呼んだそうです。まあ、在外日本人なんですけれども、その人たちというのは在ブラジルの日本人、中南米におられた日本人、あるいはハワイにいた日本人もいたそうですね。まあ、そういった人たちが、いや日本は勝ったはず、勝ったんだっていうふうに思ってたということなんですけれども、しかしそれに対して敗北したという事実を認識し、戦勝派を納得させようとしていた人たちがいたと、彼らが負け組って呼ばれたんだそうです。面白いなと思いますね。本当のことを知って、そして説得に努めた人たちが負け組だったということなんですね。そしてまた彼らのことを認識派とも呼んだそうです。イメージが随分違います。これって今日の徴税人のお話と少しこう重ねて考えていただければ面白いかなというふうに思います。徴税人、まあ税金を集める人、税理士さんとはちょっと違う、税金を集める責任を負った人のことを徴税人と聖書は言います。一世紀のローマ帝国の人口はおよそ5000万人でした。属州にいる人たちには、おおむね税金がかけられます。土地に関わる税金と、それからその人一人に対する税金ですね、人頭税というものがかけられたと言われています。5000万人のうちユダヤ人はおよそ500万人いたと、まあ、推定されています。 結構多いですよね。だからユダヤ人の勢力っていうには馬鹿にならなかったということが言えるのかなと思います。まあ、ユダヤ人はいわゆるエルサレムを中心にしたユダヤガリラヤ地方にいたユダヤ人だけではなくて、地中海中に、まあ、ローマ帝国の勢力が広がっているわけですけれども、そのギリシャにもイタリアにもスペインにもポルトガルにもそれからエジプトにもユダヤ人たちはいるわけですね。その集落の跡があるわけです。今もそういったところにユダヤ人たちは、まあ、ユダヤ人の血統を守っている人がいるということだと思うんですけれども、そういうところに分布しているわけですね。そういう人たちを合わせて500万人ということですね。まあ、徴税人はその地域の人たちから税金を先ほど言いましたように集めるわけですけれども、それを徴税人として雇われて行ったというのではなくて、競争入札をして勝ち取って権利を勝ち取ってきた人たちなんです。自分はこれこれの人たちに対して、まあ例えば1000人いるこの人たちに対していくらいくら徴収してローマ帝国に納めますというふうに主張して、まあ報告登録をして、それを認められた人が、まあ徴税人、徴税受け負い人として、まあ認められるという、そういう仕組みになっているんです。でも集めたのは申告したものよりもたくさん集めて、その利益を自分のものにすることができたっていうのが、まあ記録として残っているものだと思いますけれども、でどういう人が受け負ったかというと、ローマ帝国の中では大きな商売をしている人たち、商人であったり、あるいは騎士階級、騎士っていうのは軍隊の中の、まあ馬に乗ってそして戦いに出ることができる人たち、つまり馬を養うだけの財力を持っている人たちのことなんです。一般の人は馬を買うことができません。だから、ローマ軍に徴用されたとしたら歩兵として働くんです。それが一般のローマ人でした。だからいわば裕福な人たちがその税金の請負人、だから約束したことを必ずローマ帝国に対してきちっと守れる人たちが請け負うという、そういう仕組みだったということが考えられます。したがってローマ帝国内での地位は高いんです。元老院の議員の次の次くらいにあったんじゃないかっていうふうに考えられます。だからローマ帝国内のいわば税金の請負い業というものはとても重要な位置づけになるかと思います。もちろんそれでローマ帝国は世の中を動かすわけです。面白い話に、ローマ市に在住する人たちには小麦が無償で配給されたんです。なぜだと思います？貧しいからじゃないんですよ。私たちは支配される側から支配する側になったんですという、そういう位置づけが明確だったからです。それを維持するために地方の属州の人たちはその支えるための税金を支払ったんです。もちろん強大な軍隊を保持するためにも 帝国を安定するためのものもですね、そういった税金から賄われていったんですね。ローマに通ずる道ができた、アッピア街道だとか多くの道ができました。そういった建造費もそういった税金によって賄われてきました。税金を集める人たちは騎士階級だったというふうに言われます。元老院、その下に貴族階級が入ったかなと思います。貴族の次に騎士、別に馬に乗って戦わなくても税金を集める人たちはその人たちと同等の位置になったというふうに考えられていました。徴税人をだから目指す人っていうのは、やるぞってね、認められた人はやるぞって思いますよね、きっと。と思います。それこそ自分は今の感覚で言っても勝ち組になれるかもって、世の中でしっかり地位を確立して、そして貢献していくことができる、そう思ったかなと思うんです。ローマ帝国の時代に水道だとかさまざまな建造物ができました。パレスチナにもかなり多くのものができました。ヘロデ大王もユダヤ人のために神殿を建立しました。ヘロデ大王も特別な地方税を集めたではないかなと思います。そういったものが使われて、そして建立できたんだと思うんです。ユダヤ人に対する貢献度もたくさんあっただろうとは思いますけれども、でもしかしそれを集めていったらということがあったんだろうと思うんです。人が生活するには税金を納めますけれども、ローマ帝国に対しては直接税として人頭税を納め、まあ変な話土地の税金を納め、それから地域の領主のためのそういう、まあ、地方税を納め、それから関税も時折かけられて納めたと。関税ですね、物を売ったらそれに対する税金がかかるという、そういうものもあったということですから。それからユダヤ人には神殿税というものもありました。いろいろかかるものだなと思いますけれども、はい、そういうものを納めていたということですね。人は生きているわけですから、そういったことをこういろいろと生活の中に取り入れて、そしてまた同時に苦労しているわけです。またいろんなことを考えて、そして取り組んでいるわけです。マタイはおそらくこういうことによって社会貢献をすることができるというふうに思ったのかなと思います。インフラを作っていく、それは公共工事というふうなものだと思いますけれども、それをしっかりした財政を持って、そしてそれもまた競争入札だったと思いますが、総督に認められて建造に入るというふうなことをしたかったんじゃないのかなって、ビジョンをね、人生のビジョンをこう展開しようとするときに、おそらくこういう人たちのそういうものがあったんだろうと思います。ご存知のようにユダヤ人の中ではローマ帝国の支配に対して 思いを良いとは良い思いをしているというふうには思わない人たちがいたと思います。その支配に甘んじながらもユダヤ教を中心にした歩みが何とか続けられていて、そのユダヤ人たちの中にはユダヤ人国家の再興を望んで運動をするそういう人たちもいました。むしろエルサレムを中心にしたその神殿を中心にした人たちはそういった思いを強めていたんだろうと思います。だからメシアを待ってたんです。メシアが来られるという神様の約束を求めていたんだと思います。メシアが現れてこの現状から救ってくださるというふうに考えて待望していた。ローマ帝国にはだから反抗をせず立法の下で忍耐しつつ粛々と歩むようにしていたと。だから同じユダヤ人の仲間からローマの事柄に仕えていく徴税人が出ようものならどうかな。世の中では、ね、ローマの社会の中ではいい位置につくのかもしれませんけれども、ユダヤの生活の中では浮いた存在になったということは言うまでもないと思います。マタイはこの現実に苦しんでいたのではないかなと思います。ルカ伝には徴税人のザーカイの話がありますけれども、ザーカイ同様ですね、苦しむ思いを胸にしていた。彼がマタイが修税所に座っていたという言葉が、立っていたのではなくて座っていたという言葉が何とも言えない響きがそこにありますね。なんか積極的に立っていこうという感覚ではなくて、座ってそして頭を垂れて何か考えているという、そういう印象がですね、そこに思い当たっていきますけれども、いかがでしょうか。イエス様はそんなマタイに、私に従ってきなさいと言われたんですね。私に従ってきなさいって、徴税人をやめなさいとは言いません。あなたには新しい歩みを用意していますとも言っていないと思います。私に従いなさいって、大事な言葉だなと思います。彼は、マタイは素直に従ったということですが、マタイはある程度活躍してたんだろうなと思います。マタイがイエス様と共に歩むところを見て、ファリサイ派の人々が、あなたたちの先生は徴税人や罪人とどうして一緒に食事をするんですかって質問します。徴税人というのは、だから先ほど言いましたように、世の中では目立つ存在です。多くの人がその存在をよく知っていたというふうに思います。 書いてある通りのことが、言葉が交わされていったんだろうと思います。ファリサイ派の人々の質問に対して、医者を必要とするのは丈夫な人ではなく病人である、私が来たのは正しい人を招くためではなく罪人を招くためだと、まあ、私たちの心に残る名言を述べられています。その間にある私が求めるのは憐れみであって生贄ではないという言葉の意味がとても豊かだなと思っております。一つの目的に向かって歩んでいる人に対して、彼は罪人だと世の中は、ユダヤ人社会は言っていたんだろうと思います。彼は罪人ですよ、そう言える考え方があったんだろうと思いますし、その考え方を支持する人たちは多かったと思います。それを否定できないマタイがそこにありました。それをどうしたらいいか、イエス様は私に従ってきなさいと言われて、その思いの中にしっかりと悩むマタイに寄り添う思いがあったんだろうと思います。寄り添う、どんなイメージがありますか。事柄に向き合うというと、人の顔色だとか言葉尻だとか表情だとか、さまざまな印象だとか気になってきます。向かい合うとそうだと思うんです。調子がいいときはいいんですけれども、何かちょっとズレが生じたりすると、ちょっとこう、わからなくなってきたりすることがあると思います。あらを見ては、よからぬ思いを持ち、そしてそれが言葉になって発せられてくる。対立が生まれて、そしてどうも一緒に歩むことができなくなっていくみたいなことがありますよね。寄り添う、あなたの問題に対して目を向けることしません。あなたに並走します、並んで歩きましょう。あなたが問題にしていることは何ですか？聞いて、あ、そうだったのって聞くような、あなたの思いの深いところを聞かせて、それに対してどうこうって何かと比べていくようなことではない。寄り添うって、それをただ聞いて、ああそうだったのって言うものではないかなと思うんですね。そうかそうか、そう思ってたのか。それに対して何か言うっていうことはあまりないと思いますね。感想を言ってほしいって言うならば言うかもしれません。 私を教えて導いてくださいという時には、しっかりした指示が飛んでくると思います。生贄っていう時に、それは生贄というのは罪の許しのために用います。これがダメで、あれがダメで、だからあなたは罪の許しのための生贄を捧げなさい。でも生贄を捧げたところで、本当に自分が悪い、自分は改めますっていうことを言うことができなければ、改まらないですよね。こう思ってた、ああ思ってた、これが悪かったというのを自分自身がしっかりと留めていかないと改まらない。私に従いなさいってイエス様が言われたのは、自分の中にそうした自覚を思わせて、そして新しい歩みを展開していくためのものではないかな、そう思います。彼のマタイの大転換はそういうところで生まれているんじゃないでしょうか。イエス様のもとで、ああよかった、自分自身が気づいた、いや世の中で輝くようなことを思ってた、それがイエス様の前ではどうでもよくなったみたいな、自分にとってふさわしくない闇だった、思い違いをしていたところがあった、そういうふうに思えて、転換、方向転換をすることができたんじゃないかな。主の憐れみがそこにあった。私が来たのは正しい人を招くためではなく、罪人を招くためだ。私が求めるのは憐れみであって、生贄ではない。なんか気になると重箱の隅をつきたくなるような、そんなところがあるのが私たちですよね。もうちょっとでも気になったら取り除きたいみたいな感覚を持っているところがありますよね。でもそうではないんですね。憐れみが大事なんですよ。生贄を求めたら、なんか勝ち誇ったような感じがするかもしれませんね。でも本当に大事なことは見えてこない。日本人が昔勝った勝ったって思った、誤解だって勝ったと思い込んでるから、なかなかそれは伝わっていかなかったかもしれない、本当のことが。でも忍耐強くそこに本当のことを覚えた人たちがじっくりゆっくり関わっていったときに、それは浸透していったんじゃないのかなと思います。必要なものは憐れみです。主が示してくださった憐れみです。そういうことを念頭に、この1週間をまた過ごしていきたいなと思います。暑いですから、イライラすることがあるかもしれませんけれども、汗がだらだらと外に出れば出てきますから、嫌だなって思いながら、何か歩んでいくかもしれませんけれども、それでも覚えてほしいんですよね。大事なことは憐れみです。自分に 対してもそうです。隣人に対しても憐れみが大事です。覚えていきましょう。一言お祈りいたします。神様、私たちはこの世の歩みの中で、この世で生きることの指標を持ってどこか歩んでいるところがあります。お金であったり、あるいは物であったり、それはそれらを持って豊かさを図ることができるかもしれませんけれども、神様、思い違いをせずにあなたの御旨によって歩むことを得させてくださいますように、一人一人をどうぞ強めてください。私たちの罪のために十字架にかかって死んでくださったイエス様のその思いを、私たちのもとに憐れみを持って臨んできてくださった神の御子の思いを、私たちがしっかり胸に抱いて歩んでいきますように、今日のこの時を感謝いたします。一人一人の祈りと願いに合わせて、この祈りをイエス・キリストの御名によってお捧げいたします。アーメン。